はい、回ってます。
はいよ。
ということで、紅白旗合戦脚本会議という。
なんか久しぶりだね。
うん。
なんか、あれだよね。書いているとなかなかできないよね。
そうだね。まあ、まだ書いてんだけど。
そうなんだよ。いや、なんか機会は減ってるなと思って。
うん。ということで、この音声ではですね、紅白肌合戦の作り途中の相談ももうなんとなく上げちまおうぜっていうことで、ネタバレになってるかもしれないし、全然そんなことが舞台上で行われないかもしれないし、
これ言ってること全部嘘かもしれないからね。
そう。
だから P 音は被せませんので。
だからそう考えるとネタバレも何も関係なくなるのかな。
まあ、だってうちの芝居って基本的にやっぱネタバレを気にしないじゃん。
まあね。
鼻から。
ということで、なんか重大なことがここで漏れちゃう可能性もありますが、ただそれは使われるかどうか分かりませんので、まあ
そうそうそうそう、だしまあなんか
そんなに気にしないで聞いていただければっていうね。
だからといってねっていう、なんか今日はあれでしょ、結構真面目めの
ん、
結構あの真面目めのことが行われそうだね、なんかさっきのスタートの感じだと。
どういうこと？
作品紹介的なことじゃないのが行われそうな感じ
ですね。ああ、そうだろうね、多分ね。
うん。
本当に普通に、どうしようかねっていう相談だよね。
うん。で、なんだっけ？
まあ、生徒チーム、先生チーム分かれててさ、
うん。
朝越は生徒チームに後から合流するわけですけれども、助っ人みたいな感じ。
助っ人外国人だからね。あ、まあ、外国人は、いや、
外国人ではないけど、
外国人ではないけど。
情報が乏しい中で言われると、本当に外国人な気がしちゃうから。
そうね。クロマティ
入ってからね、何しようかね。
まああれでしょ、要するに
ベンが立つキャラとしてさ入るものの、
まあベンを立てないといけないわけでしょ。
そうなんだよ、キャラクター的にさ。
そうだって、ベンが立つやつって言って出てきて一回もしゃべらずに終わるってギャグだけどね。
ベンはってなる。
そう、何のために出てきたのこいつ。そう、まあだからやっぱり弁を立てなきゃいけないわけでしょ。
まあ本題というかさ、卒業式での国旗と国歌についての話がさ、
うん、
わーってあって、だんだんこの会議におけるさゲーム的展開というかさ、星取りのゲーム的展開になってってさ、まあ、その途中で朝越が入るじゃん。
まあでもそうなると逆に言うとあれだよね、その弁が立つ弁が立たないっていうのはさ関係なくなってくるわけじゃん。
うん、
その
会議の場でなんとかする
っていうのはね。そうそう、議場でのさうんぬんではなく、それ以外でのさその票の奪い合い、
うん、
ロビーストの動きになるわけじゃん結局、
うん、
そうするとまあ弁が立たなくてもいいよね、
うん、でだいぶ政党側が有利な状態で入るからさ。
そうだね、だから生徒側の勝利条件を教師側が食い止めてる状況だからね、常に。
そう、
教師側が常に後手後手だからね、ここまで。ちょっと面白い、弁が立つ弁が立つ弁が立つ一言も喋らないで出てこなくなるってすごいねそいつ。
いやだからもう生徒側にいる時に全然喋る機会がなくて、俺言う必要あったみたいなさ、ただ手挙げる要因でしかないっていうさ、別に誰でもよかったよねみたいなのと思いきや、もうそこで裏切っちゃおうか。
はあはあはあはあ。
敵になった途端にギャーとか。敵になったらどうなんの？だって敵になったらゴーゴーになるわけでしょ。
うん。
やりよう、なんか戦いがいがあるよね。
そうね。てかそうなる方がなんか楽しいよね。
うん。
そうだね。64の6を食い止めてる中から。だからスタートの状況に戻るわけか。スタートっていうかその最初のその第一作戦終了後の状況に戻るわけだから、むしろあれか、
だから野沢造反とさ同じ状態になるだけだよ
ね。そうだね、
野沢朝越感が入れ替わってるだけで。
あ、だからひでくれた状況で、分かった、あれだ、ボスと言い合えるんだ。
そういうことになるね。
そう、お互いの立場が逆転した状況でボスと言い合う。
としたらもう朝越は行ったり来たりするしかないよな。
もうそしたらもうそ
れお前はだって傭兵なのっていう。
そう。 でもさ、まあ、あの、なんつうの、そのさ、少数派のさ、立ち回り方っていうのはさ、
うん、
常にこういう、なんだろう、その、政治の場っていうのはさ、まあ、言っちゃうとさ、あの、公明党の立ち回り方としてあるわけじゃない。
うん、
その、常に、その、俺はいつでも抜けるよっていうことをちらつかせることによって、カードとして、それによって、あの、過半数をさ、いじることができるっていうさ、少数政党の戦い方を。
まあ、一人によって左右はされないんだけどね。一発で、ひっくり返りはしないんだよね。
まあでもそれによってかなりのでかい部分を動かすことができるっていうのは多分。
ただまあその
できるのは
どっちについたりとかするっていうものの会議であれこれ弁が立ってるっていうことが果たして票に結びつくのかっていうところがあるじゃん。
だからあれじゃない、このこいつを敵側に置いとくとやばいっていう状況にしなきゃいけないよね。だからその票数としてもあるんだけど、こいつが敵側にいると、
でも敵側にいてさ、例えばさ言い負かされたからってさ関係ないっちゃ関係ないよね。
だからあれじゃない、その例えばルールの間隙をついて、
あ、
強行採決できなくするとか、採決を取らせなきゃいけないようなルールを変え始めるとか。
あ、解釈をね。
そう、だからその議長がさ、その政党側の議長と教員側の議長がいて、教員側の議長はさ、政党側の時にこう採決を取らずにのらりくらりとかわすことができない、その牛歩戦術とかを全部塞いでいくとか。だからこいつを敵側に置いとくとやばいから味方に引き入れるっていう。
だからまあ牛歩戦術をやってる時っていうのは朝越は政党側にいるんだよ、
うん、
で教師側の議長がのらりくらりとやってて、まあ、そこでいろいろと起こるんですけど、
牛歩戦術を使えなくしたことによって教員側がこいつを相手側にいるとやばいってながら引き込もうとするとか。
いやでもだったら牛歩戦術をするときにさ、もうさ朝越をさひっくり返せるネタを先生側が持ってる方がいいんじゃないの。
あ、
だからそれがあるからあと1日どうにか乗り切ろうぜっていう。 なんだろう、だとしたら朝越が生徒側につくっていうことを先生側はすでに条件としては、朝越が新キャラとして助っ人として生徒側につくっていうことを、
うん、
を先生が知ってる。
そうだね、知ってなきゃいけないね。
この2回目の会議から3回目の会議の間だよね。
うん、
朝越の新キャラとして生徒側につくことを先生が知ってる。でその上で朝越が揃うと、まあ6票集まっちゃうから、
そうだね、
採決をされてしまう。だけど朝越を味方に引き入れられる策を先生側が持ってる。いやこれさ、3回目の会議と4回目の会議の間でひっくり返るんじゃない方がいいよね。
会議中にってこと？
休憩とか取ってさ、いろいろ状況変わるわけじゃん、
うん、
多分何回か休憩は取ると思うのよ。休憩1回目まずさ、連絡休憩3回目っていうのは結構いろんなこと起こるから、うん、牛歩するじゃん。牛歩する間に議長のターンを持ってるさ、
うん、
塩原議長がさ
抜けなきゃいけなくなるっていう、うん、
ピンチになるじゃない。不動産関係のピンチになるじゃないっていう休憩があって、で誰よりも早く帰りたいのに引き延ばさなきゃいけないっていうジレンマになるじゃん、
うん、
その状況になったら多分ね、ちょくちょくね状況を確認するために休憩は取る気がするんだよね、引き延ばしのために。で何回目かの休憩の中でもうすでに交渉が行われて、その3日目の間に強行採決ができたと
勝ったってところで裏切ってると
思ったら、それで裏切ってまたかっていうことができるわけだよね、
うん、 ていうかあれだよね、
だから自分が言ってたその強行採決をさせる方法っていうのをわーって言うじゃない、
うん、
でもそうするとそれすら裏切ってたみたいに見えるって嫌か。
いやだからもうそういうのじゃなくてもう何度もやればいいんじゃない、もうそのポジションが変わるとその立場の意見をいくらでも出せるっていう、
自分がその開いた縄文になんつうの
自分で封じることのカードは持ってるでしょだって、
うん、でまあ強行採決されてもいいんだよね、
そう別にされてもいい、
され朝子氏がその採決をしなきゃいけない状況っていうのをいろいろ論理立てて言ってって、で先生側がそれをなんかのらりくらりやってって、
うん、
そんな状況の中塩原議長はもう早く帰りたくて一刻も早く帰りたくてしょうがないぞ、うん、っていう状態でなんだかんだで生徒側が押し切って、まあ、塩原議長がブシ切れて帰れもう早く決取っちゃうとかでもいいけど、
うん、
っていう段階のになった途端に朝子氏が
裏切る
途中の休憩の間で、そうすると朝子氏がさ強行採決をさせようと思ってやってたことすらさ、うん、策だったみたいに見えるってやだよね、
あ、まあ、それはでもその持ってき方じゃない、うん、裏切り方とかだからあれでしょ、究極の弁は立つけど全く思想のないやつでしょ、
まあそうなるよね
多分、まあ、てか思想とかとは別としてやれる、だから本当にディベートの、うん、その自分の政治的意見とかじゃなくて単純にその場での、
そいつはサイヤ人なの
戦闘民族
戦闘民族じゃん、俺らワクワクしてきたそっちことでしょ、要するに、
まあ、どっちかというとベジータじゃない
ベジータなのかな、
ナッパぐらい、あ、分かった、あのユースケとかトグロ弟とかでしょ、チューとか、
うん、まあ、チューとか
チューだな、チューだなどうも中役です、セリフ多そうだな、だから結構な飛び道具だよな、何で裏切るかね、
うん、
やっぱり利益供与かなと思うけどね、だからそういうやつだと助っ人外国人感を出すんだったら、
そうだよな、
傭兵でしょやっぱり、より好条件で、
うん、だから朝子氏が呼ばれてるってこと、先生側はさ、なんで知ってるのかって話とさ、なんだろうな、メンバー表と
か。やばいのは、昔、あの、戦国時代の傭兵とかで、入って忍者とかで、フリーの忍者で、入って、その、陣狩りで入っ、傭兵ね、で入って、そこの陣とかを見て、勝手に抜けて他のところにそれを手土産として持ってって、より好条件で雇われるっていうのがあったらしいよ。
そんなの次に会ったら殺されるだろうね。
だそれをそれで仕官しちゃうっていう、
うん、朝子を味方に引き入れられる策を要するに多分あれなんだよな、朝子と接触して交渉できればいいんだよね、
うん、
先生側として。だけどもう当日になっていきなり知ったから朝子がいるってことを、うん、やべえと、いや違うから、どの道相手が6票取ってる時点で先生としては引き伸ばすっていう以外ないんだよね、
うん、採決された
ら自演するからね、そう、味方に引き入れられる策を持ってるから引き伸ばして次のターンに備えるんじゃなくて、どの道やばいから
引き伸ばすしか選択肢がない、引き伸ばす
しか選択肢はないんだよね、先生側としては。
でその間に引き伸ばしてる間に、
間にこいつが利益供与によってあのこっちについてるってことを知り、あ、
罹患策を取るしかない、そう、罹患策を取るしかないよね、より好条件で、
だったらこっちにはこの手があるぞってなるわけだから
、もうそれによってさ もうあのお互いを出せるだけのものを出し尽くしてもう太りたいよね。
ここのねリアリティのレベルって大丈夫かね。
利益共有でってこと？
そう、まあ、この一連の
まああのね割と最初から大丈夫なのかっていうのがあるから結構今回 リアリティのレベルはあんまり考えなくていいんじゃないかなって気がするんだよね。なんだろう、そのキャラクターがぶっ飛んでなければ。
まあね、キャラクターはぶっ飛んでないんだよね。すごくもうみんな、
そうそうそう、結
構常識人なんだよね全員が。
一番ぶっ飛んでるの多分俺だよね
そんなやついるっていう。
まあでも内言の時にね、
あと菊池先生ね。菊池先生ぶっ飛んでるでしょ結構。
菊池先生ぶっ飛んでるけど、ね、ああいう人いるよ。
でもあの手は使わないと思うんだ普通に考えて。
まあねいやまあでもさ、あの実際にさ教職員がさそれでさ懲戒されるとかさ飛ばされるっていうことがあるわけじゃない。
うん、あでもそのネタは使おうと思ってて、
うん、
移動っていう切り札。そう
だ、でもさそれをやるんだったらさ、それってかなりゲスじゃん手としては、
うん、
それをやるんだったらねやると思うんだよね俺。
うん、
このくらいかなりゲスなところまで手を染める気がするんだよね。だってさ、まあ、その利益共有にしろ脅迫にしろ学校側の方がいろんなカード切れるからね。
まあね、
むしろ学校側がそれに手を染め始めたら生徒側はどうすればいいんだっていうぐらいでしょ。
あとなんか校長困らせたいなって気がちょっとしたんだよね。
はあ、はあはあ、
困る人がリレーしてく感じじゃない、うん、いろんな人が生徒の小沢教師斎藤
で塩原
教師塩原
校長か。まあ、この話全体を通して困ってるのは校長なんだけどね。
まあね、
そもそもこの議題が出てる時点で一番困ってるのは校長。だって校長の首がかかってるでしょ下手したら。
まあだから今までどんどんいろんな人が困ってくってのがリレーしてくじゃん、
うん、
でついに校長にそのお鉢が、まあ、どうしても困ってるんだけど本当に選挙が生徒に傾いたみたいな感じで校長に今度さお鉢が回ってきたっていうところで校長が切った手っていうのが今までとちょっと経路が違ってたりするとさ、
うん、
それで話のトーンを変えちゃうっていう。
なるほどね。
あその殴り方で来るみたいな。
そのチョップガスをやってるのにいきなりグーパンチを入れるみたいなことでしょ。
それは違くねえかみたいな感じになっていくっていう。
なんだろうね。
あとツワノも困らせたいね。
ああ、まあそうよね。教員2人生徒2人とかにして回してで最後校長に回したところで一個でっかいイベントっていう。
まあ、困るというか、まああれかな、俺佐伯だと思うんだよな。
ああ、この場にいないキャラクターとしてね、クソビッチ、
うん、もう単純に恋心で、そう初めて会議中に知るっていうね。
ああ、クソビッチであること。あ、だからあれか、援助交際か、銀弾ボーイズの。
だとしたら野沢がテロすればいいのかな。外された外された野沢が手をして斉藤先生が超困るじゃん。いや違うんです違うんですっていう、あの浩太さんをなんかさまた恋愛ネタで、
うん、
会議の場で全然何の話してるんだみたいな話になっていくってのがあって、 その途中でそれ長谷川くんじゃん
それでもさ恋心たちに付き合ってるとかぐらいはいいんじゃないかな。
ああ
だとしたら。
だからあれだよね、そのお客さんが知っててとうとう発動したじゃないんだよね。だから、うん、もう彼女がいるっていうところまでは
やっといてとか。
時間になっちゃった。
これ結構覚悟喋ってるじゃないかな。
結構喋って
る。ネタバレ注意です。